こんばんは。今日はマルコの9章です。少し長い、章なので、もしかすると途中で終わるかもしれませんが、まあ、全般を通して、まあ、イエス・キリストが治める神の国というのはどういうものなのか、どういうところなのか、まあ、ざっくりですけども、そういう視点でこの9章を学んでいくことができるかなと思います。では一言祈ります。天の父さん、今日もイエス・キリストの皆のゆえにあなたの御前に出て行って、こうやってあなたの言葉を、またイエス・キリストについて学ぶことができることをありがとうございます。どうぞこれからの時あなたが祝福してください。ここにいる一人一人の心をどうかあなたが開いてくださって、あなたの御心が良い地に、良い心に落ちて30倍、60倍、100倍の実を結ぶようになりますように、理解できますように、日常生活の真ん中に持ってきますように、どうぞ導いてください。お願いします。言葉を分かち合う私にも、どうぞあなたが、知恵と力をお与えください。あなたの言葉を与えてください。そしてそれをそのまま分かち合うことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。マルコの9章。まずは、1節からですね。1節から8節まで。これが一つの塊です。もうちょっと長く取ることはできますけども、1から8までが一つの塊としましょう。まず1節を読みします。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。ここに立っている人々の中には、神の国が力を持って到来しているのを見るまでは、決して死を味わわない者がいます。これはイエス・キリストの約束ですね。弟子たちの中に、神の国が力を持って到来するのを見ているまでは死なない者がいますよ、と。で、弟子たちは全員一世紀の間には死んでいます。ヨハネ以外は、みんな処刑されているので、なので、長生きしたヨハネにしても、そんな、一世紀以上は生きてないですね。となると、その神の国っていう、まあ、いろんなその神の国という考え方というか、その言葉の神の国が表すものってあるんですけど、少なくともイエス・キリストの再臨の話ではないということがわかります。イエス・キリストが再臨されて、千年間エルサレムで王様として治めるということを聖書は約束しています。それも神の国ということはできるでしょうね。でもそうなると、反キリストがどこに行ったんだとか、そのイエス・キリストが戻って来られる前にあるはずの、その天変地異が伴う、恐ろしいその気候変動とか、そういうのはどこに行ったんだってことにもなりますし、そもそももう紀元1世紀から今2000年近く経ってるわけで、千年王国が終わって、それであれば新天新地でないとおかしい話ですよね。なので、その神の国が到来するというのは、そのイエス・キリストが千年間王としてエルサレムを治めることでもないし、その先にある永遠の世界の話でもないです。別のその神の国についてイエス・キリストが語っているということがわかりますね。でそもそも神の国というのはどういうところかというと、イエス・キリストが王として治めておられるところです。少し開けたいですけど、マタイの12章28節。マタイの12章の28節。しかし私が、イエス・キリストが、神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。これはイエス・キリストがその王として治める。その悪霊に対して王としての権威。すべてのものの王としての、王の王としてのその権威を働かせているわけだから、そのイエス・キリストが悪霊どもを追い出しているところ、それをなったら、もうすでに神の国が来てるよっていうふうに言ってるわけですね。だから、片鱗というか、もちろん最終的には千年王国であり、また新しい新天新地であり、 で、その天国と言われるものでありますけども、でも神の国というのはそれだけじゃないということですよね。ルカの17章、20節。ルカの17章、20節。さて、神の国はいつ来るのかとパリサイ人たちに尋ねられたとき、イエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。空、ここにあるとか、あそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか？神の国はあなた方のただ中にあるのです。なんかイエス・キリストが説明されている神の国というのは、その目で見えるものではないと。で、実際にそのイエス・キリストが王座について治めているのであれば、それは目に見えるものだはずですね。だから、イエス・キリストがこの初臨、一番、その、まだ再臨の前に、その初臨で来られたとき、人として来られたときに、王としてではなくてね、人として、また私たちの罪のためのなだめの備え物として使わされた、そのときに、この神の国と言っているのは、私たちのただ中にあるものだって。ちなみにこの20節に、人の目で認められるようにして、っていうふうに訳されているところですけど、この、実際のというかそのギリシャ語の意味合いを調べてみると、疑いの目みたいな。疑いの目で見られるようなとか、疑いの目で見えるような形では来ないと。だから、パリサイ人たちに対してイエス・キリストが言ってるのは、そのイエスがキリストであるということを彼らは疑ってかかってるわけですよ。で、あなたがキリストであるんだったら、本来、王であるはずだろうって。その、お月の人たちは、半分漁師かみたいな。酒税にも見えるなって。ある意味、揶揄してるというか、馬鹿にしてるわけですよ。で、神の国が、早う見たいものだ、みたいな。だそういう疑いの目で見ても、神の国というのを見ることはできないって。ただイエス・キリストを、イエスをそのキリストとして信じて、自分の主として受け入れたときに、内側に広がるんですよ。イエス・キリストが治めてくださる領域が。ローマの14章の17節。教会の祈りの中にも、この箇所は入ってますね。なぜなら神の国は飲み食いのことではなく、義と平和、聖霊による喜びだからです。神の国というのは、義と平和と聖霊による喜びだって。だからイエス・キリストが私の心を治めてくださると、私は神から義と認められるし、私の中にはその平和があります。神に罪を許されているわけだから。そして、聖霊が与えてくださる喜びが、私の心に満ちてるはずです。だから神の国っていうのはそういうものだって。で、これから先、私たちのこの時代の後、後に、この弟子たちもそうですし、多くのユダヤ人たちが、また現代に生きる私たちが待ち望んでいる神の国が到来するんですよ。イエス・キリストが再臨されて、そしてイエス・キリストの千年王国が、確立されて、そしてその後、新天新地っていう、新しい天と新しい地が、与えられる。で、そこで永遠に住まうわけですよ。それを待ってるわけです。だから、この今、神の国が力を持って到来しているのっていうのは、その天国が到来するのを見るみたいな、そういう話の神の国じゃないです。イエス・キリストが確かに悪霊に対しても力を持ち、そしてイエス・キリストが王として、一人一人の心を治めるという話です。でも実際にその王としてのその権威を見ることになるわけですね。2節3節。マルコの9章。それから6日経ってイエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で見姿が変わった。その御衣は非常に白く光り、世のサラシアではとてもできないほどの白さであった。神の国の、つまり、イエス・キリストが、その、王としてのイエス・キリストの片鱗をここで見るわけです。 で、そこに連れてったのはペテロとヨハネとヤコブです。別にエコひいきでは当然ありません。もしかするとイエス・キリストがその天に帰られた後、彼らに与えられる役割のゆえかもしれません。もしくは、ペテロは熱血感じゃないですか。で、ヤコブとヨハネっていうのは短気者じゃないですか。ボアネルゲ。雷の子だから。だから、学校とかで、小学校とかで、ちょっと問題のある子が先生の教卓の隣に置かされるみたいな。そういうことを言ってる人もいました。監視下に置かないと何やらかすかわからないからみたいな。面白い考え方だなと。いずれにしても他の弟子たちと別に比べてひいきしてるとかそういうものではないはずです。なぜならその、エコひいきするということは知恵じゃないから、知恵がないことだからです。イエス・キリストに知恵がないはずがないので、エコひいきではないです。高い山というのはどこなのかははっきりとはわかりません。タボリ山という人もいれば、ピリポ・カイザリアの山というふうに言う人たちもいます。で、その山の上で、その三人の目の前でイエスの見姿が変わったんですね。これもちょっと他のところを見てみましょうか。マタイの17章。2節。マタイの17章の2節。そして彼らの目の前で見姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなった。というふうにマタイは記録しています。衣が白く、非常に白く光っていた。で、イエス・キリストご自身もその顔が太陽のように輝いてたんですね。で、イエス・キリストにスポットライトが当てられたわけじゃないですよ。天からバーンみたいな感じで。ではなくて、イエス・キリストのその内側から光がその発せられていて、光り輝いてたんですよ。イエス・キリストのその王としての片鱗ですよ。だからイエス・キリストが王の王としてのこの見姿をここでその明らかにされたので、弟子たちの前で。この三人は死ぬ前に神の国が力を持って到来しているのを必ず見るというのはここで実現するわけです。ここに関していろんなその解釈をする人たちがいますけども、いろんなその解釈の中で、ここで一節のイエス・キリストが、約束した、その約束が実現したということで、私は何の問題もありません。4節。またエリアがモーセと共に現れ、彼らはイエスと語り合っていた。モーセは、律法を、代表するというか。となるとエリアは預言者を代表しているのかな。だから旧約聖書全般とか全てをその代表してモーセとエリアがいるというふうに考えることもできます。だからその旧約の時代からその新約今に至るまでイエス・キリストが王であるということをその律法と預言者が認めている。もしくはモーセというのは彼は、寝坊山で死にますけども、その体はどこに行ったか分かんなかったんですよね。だから死んだ後に、あたかも、死んだ後にその栄光に入った人の代表でもありますね。そしてエリアは生きたまま栄光に入る人の代表ですね。つまり、軽挙されると、生きたまま栄光に入りますから。だから、死んだ、今はもうイエス・キリストの現れ、イエス・キリストが王の王として戻ってこられる前に死んだ人たちにとっても、また生きたままで軽挙されて、その天に引き上げられる人たちにとっても、王の王であると。その象徴ですね。どっちも正しいかなと思います。また、黙示録、これは開けないですけど、11章に、二人の証人が出てきます。で、二人の証人がエルサレムで三年半、明かしするんですけども、で、この二人の証人の名前は明かされていません。でも、この、変貌山の記録から、多くの人たちは、モーセとエリアじゃないかというふうに、考えています。もうそれはもう、歴史が証明するはずなので、ここでなんやかんや言うことはもったいないですね。 で、イエス・キリストは彼らモーセとエリアと語り合っていたというふうに書いてあります。何を語ってたんでしょうね。ルカの9章11節、なんか違う、ルカの9章の31節でした。すいません、30節から読みますね。しかも二人の人がイエスと話し合ってるではないか。それはモーセとエリアであって、栄光のうちに現れて、イエスがエルサレムで遂げようとしておられるご最後について一緒に話していたのである。イエス・キリストの十字架と復活についてここで語ってたんですよ。これから何が行われるんですか、しようって。で、神がイエス・キリストを通して成し遂げようとしているこの救いの御業についてモーセとエリアと話し合ってたってことですよ。ペテロとヨハネは、またヤコブは、モーセとかエリアに会ったことないはずなんですけど、分かったんですね。イエス・キリストに聞いた感じもないじゃないですか。あの二人誰だったんですかみたいな。おそらく私たち天国に行くと、お互いのことを分かるはずですね。特別なその肉的な感情はないにしても、もうアガペという愛しか私たちにはないから、その時には、栄光の体の時には。だから、その同じ教会で過ごした仲間みたいな、そういう特別感というか、他の人たちも同じなんだけど、ああ、誰々さんっていうのが分かるはずですね。5節と6節。するとペテロが口出ししてイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。私たちが幕屋を3つ作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。実のところペテロは言うべきことが分からなかったのである。彼らは恐怖に打たれたのであった。まあ言うことが分かんなかったら黙ってた方がいいね。もしくはどうしたらいいんでしょうかって神に聞いた方がいいですね。実際にこんなこと言ってますけども、その幕屋を建てたような節はありませんからね。なんか、何言っていいか分かんないけど、なんか言わないと気が済まないっていう性分の人がいます。私もその一人かもしれないです。なんか言いたいっていう。最後に自分が何か言って終わりたいみたいな。もう特にその神の事柄に関して何と言っていいか分かんないんだったら何も言わなくていいんですよ。で、それで神は、父なる神はこのように言います。7節と8節。その時雲が湧き起こってその人々を覆い、雲の中から、これは私の愛する子である。彼の言うことを聞きなさいという声がした。彼らが急いで辺りを見回すと、自分たちと一緒にいるのはイエスだけで、そこにはもはや誰も見えなかった。イエス・キリストがバプテスマのヨハネから受けた時にも同じような言葉がかけられてますね。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶと。モーセでもなく、エリアでもなく、イエス・キリストのイエスの言うことを聞きなさいと。私の子、イエスの言うことを聞きなさいというふうに、ペテロたちにここで言ってますね。私たちも同じですよ。やっぱ何言っていいか分かんないときに自分勝手考えちゃうとダメです。だって私たちを治めてくださってるのはイエス・キリストでしょ。私の主は他の誰でもないんですよ。皆さんの主はその私じゃないんですよ。私は確かに牧師だし教師なんですけども、皆さんの 王ではないです。私たちの 王はイエス・キリストです。だから相談し合うこととか、一緒に考えることは別にいいんだけども、でも、それは自分たちの頭で考えるというよりも、一緒にその、じゃあ分かんないから、神に聞いてみましょうっていう、それでいいわけじゃないですか。私のところに来てもらっても、聖書にはこう書いてありますねって。それが一番の、ビブリカルカウンセリングとか、一番いいカウンセリングですよ。聖書はこう言ってるっていう。私のうんちくとかがんちくとか私のその人生経験話したところで皆さんのその境遇にマッチするとは限らないから、おそらくマッチしないから、多くの場合だけど、真理というのはその誰に対してもどの時代に中にあっても変わることのないものだから、だからその聖書からこう書いてありますよっていうふうに言った方が一番いいですよね。 でもそれでもやっぱ分かんないことっていうのはあります。だからその時には、じゃあもう一緒に乗りましょうって。分かんないからといって、その適当というか自分の考えをそこで述べてしまったら、その人が、神の本当に願っておられる言葉を聞きそびれてしまうかもしれないですね。私、自分の言葉なんかよりも神の言葉を聞いた方がいいに決まってるじゃないですか。でも何て言っていいか分かんないのに、そこで何か言っちゃうっていうのは、賢いことじゃないですね。私たちは常に神の愛する子供であるイエス・キリストの声を探すべきですよ。9節から13節まではエリアとキリストについての話です。9節と10節を読みします。さて、山を降りながらイエスは彼らに、人の子が死人の中からよみがえる時までは今見たことを誰にも話してはならないと特に命じられた。そこで彼らはそのお言葉を心に固く留め、死人の中からよみがえると言われたことはどういう意味かを論じ合った。イエスの命令は、今見たことを誰にも話してはならないと。人の子が、このイエス・キリストが死人の中から、キリストがイエスがよみがえる、ご自分がよみがえるまでは、今見たことを誰にも話してはならないと言いました。三人の弟子たちはイエスの死も、その復活も理解できないでいたんですよ。なんということなんだって。再三ここに至るまで何度も何度もイエス・キリストがご自分がこれから体験されること、これから通過することを伝えてます。律法学者たち、パリサイ人たちに捕らえられるって。そして、鞭打たれて十字架にかけられるって。そして死ぬんだけども、三日のうちに蘇るって。理解できてないんですよ。まだ、その弟子たちの、その理解の中には、イエスがキリストであれば、その目に見える形で、神の国を、キリストの国を必ず設立してくださる。イスラエルの国をもう一度再興してくださるという、その先入観というか、この理解があるから、イエス・キリストが、この人の子が死者の中から、死人の中から蘇る時まではとかって言っても、なんかピンとこないわけですよ。11節。彼らはイエスに尋ねていった。律法学者たちはまずエリアが来るはずだと言っていますが、それはなぜでしょうか。律法学者たちが言ってたんですね。キリストが来るんだったら、神の国がこの、また、この地上に来るんであれば、必ずエリアが来るはずだって。なぜキリストの前にエリアが来るんですかって、そう聞いたんですよ。で、イエス・キリストは12節と13節。イエスは言われた。エリアがまず来て全てのことを立て直します。では、人の子について多くの苦しみを受け、蔑まれると書いてあるのはどうしてなのですか。しかしあなた方に告げます。エリアはもう来たのです。そして人々は彼について書いてある通りに好き勝手なことを彼にしたのです。マラキ。開けられますか?マラキは簡単ですね。マタイの一個前だから。マラキの4章。5節と6節。4、5、6。マラキの4章。5節と6節。見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に、預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ。明らかにこの、マラキを通して語られた預言が念頭にあります。キリストが来られる前にはエリアが必ず来るって。イエス・キリストは弟子たちに聞いてます。エリアについては、このマラキに書いてありますね、と。マラキに言われてますね、と。でも、なぜキリストは苦しみを受けて、蔑まれるのかって。なんでそう書いてあるんでしょうね、って。まあ、例えば、イザヤの53章なんて、もうその、最たるもんですよね。弟子たちの考えでは、さっきも言ったように、キリストというのは王の王なんですよ。でも、キリストというのは、苦しみとか、蔑みを受けるという、その予言もあるわけです。だからここでそのキリストは二度来られるよということを彼らに伝えようとしてるわけですね。一回目は王としてではなくてしもべとして、 人の罪を贖うために苦しみを受けて蔑まれて十字架で死なれて三日のうちによみがえってそして天に帰られるという、二度目は王として悪を裁きエルサレムで千年間治めるために、そしてそこから永遠の世界に繋がっていくわけですけど、そのためにまた来られるって。だから初臨イエス・キリストがその初めにここに来られた、その地上に来られた時の前にその道をまっすぐにするための役割を担ってエリアが来たと。でこのエリアというふうに指して言ってるのはバプテスマのヨハネのことですね。でも彼について書いてある通りに好き勝手なことを彼にしたって。ヘロデ・アンティパスはヘロデアの娘の踊りを大変気に入ってもう何でもしてあげるから何がいいって言って、それでバプテスマのヨハネの首がはねられるわけですよ。好き勝手なことをしたわけですね。だからキリストが来られる前にはその初臨の時もそうでしたし、また再臨の時もそのエリアが来ると。だからその黙示録にある二人の証人のうちの一人はエリアだろうというふうに多くの人たちが考えています。14節から29節まではその口のを聞けなくする推しの霊をイエス・キリストが追い出すという話があります。14節から16節。さて彼らが弟子たちのところに帰ってきてみると、その周りに大勢の人の群れがおり、また律法学者たちが弟子たちと論じ合っていた。そしてすぐ群衆は皆イエスを見ると驚き、走り寄ってきて挨拶をした。イエスは彼らに、あなた方は弟子たちと何を議論しているのですかと聞かれた。これは山のふもとですね。この神の国が力を持って到来したというその素晴らしいものを見た後、現実が待っています。物事がうまくいかないって。だからこの地上ではこのアップダウンは必ずあります。私たちはそのなんか霊的な体験をしたり、また御言葉を読んだり祈ったりしながら、本当にその神が私のことを愛しておられることや、神の恵みとか神の憐れみを体験することがあります。恵みとして。でそれがあまりにも素晴らしいので、私の一生が、その残りの一生ずっとこれが続けばいいのにって思います。でも、そういうわけにはいかないんですよ。私の周りは、イエス・キリストのことを知らない人たちがいっぱいだから。そしてイエス・キリストを知っている人たちでいっぱいであったとしても、この肉体を着ている限り、自分自身も、またイエス・キリストを知っている主にある兄弟姉妹もまだ不完全なんですよ。だから人とその関わるうちに、またその自分の肉が出てくるうちに、どんどんその素晴らしい体験っていうのは色褪せてきます。どんなに素晴らしい体験しても、後でお腹空きますから。晩ご飯何作ろうみたいな。ああ、買い物忘れてたとか。エコープまで行くの遠いなとか。頑張ってエコープ行ったのに全部なんか肉なかったみたいな。ああ、なんだよ、こんなここまで来たのに。じゃあどうしようみたいな感じで、どんどんどんどんその、この素晴らしい体験っていうのが、色褪せていくんですよ。これがノーマルです。ずっとその頂上に、山の頂上に居続けたいんだけども、まあ、実際そういうわけにはいかないですね。でもそのアップダウンがある中で、あまりにもその下に行き過ぎることなく、また上昇していけばいいんですよ。まあ、その上昇するための、まあ、ヒントとなるものがここにありますね。変貌山のふもとで、弟子たちの周りに大勢の人たちがいました。律法学者たちは、弟子たちと論じ合ってた。議論してた。で、私の弟子たちはあんたたち何話してんねんっていうふうにイエス・キリストが行きました。で、17節と18節。すると群衆の一人がイエスに答えていった。先生、推しの霊に疲れた私の息子を先生のところに連れて参りました。その霊が息子に取り付きますと。ところ構わず彼を押し倒します。そして彼は泡を吹き、歯ぎしりをして、体をこわばらせてしまいます。それでお弟子たちに、霊を追い出してくださるようにお願いしたのですが、お弟子たちにはできませんでした。で、何を論じ合ってたのか。 で、その問題になったのは、この推しの霊を追い出すことができなかったっていうのが問題です。じゃあなぜできなかったのかということをおそらく話をしてたはずです。律法学者たちは何だってイエスの名に何のその力もないじゃないかって。弟子たちは、いや、そんなことないって。じゃあなんで追い出せないんだよみたいな。それは、調子今日悪いんだとか。先生が来たらきっととか言って。どこにあんたの先生いるんだみたいな。もうとんずらしたん違うんかって。そんな感じのその話をしてたはずです。で、そこでイエス・キリストが来られたのでみんな驚いたんです。おお、キリストが、イエスが来られたって。で、その話を聞いて、19節から22節の途中まで行きます。イエスは答えて言われた。ああ、不信仰な世だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。まあ、ちょっと今一回ここで、切りますね。イエス・キリストは別に文句言ってるわけじゃないんですよ。だから本当にその不信仰を嘆いてるんですよ。不信仰だなーって。だからここでもう答えがあるんですよ。なぜ弟子たちがこの推しの霊を追い出すことができなかったのか。それは不信仰だったからです。信じなかったからです。追い出せると信じなかったからです。弟子たちにもすでに悪霊を追い出す権威が与えられてたんですよね。5000人の給食の前に彼らはそれぞれその町に使わされてイエス・キリストのことを語り、そして病人を癒し、そして悪霊を追い出してたんですよ。で、自分たちがキリストの皆で命じたら悪霊が言うことを聞くって言って、ヒャッホーって言ってたんですよね。だけどここでは追い出せなかったんですよ。不信仰だなーって嘆いたんですよ。もしかすると弟子たちの不信仰かもしれないし、父親の不信仰かもしれないし、律法学者たちの不信仰かもしれないし、みんなの不信仰かもしれないですよ。とにかく不信仰だなーって。20節。そこで人々はイエスのところにその子を連れてきた。その子がイエスを見ると、霊はすぐに彼を引きつけさせたので、彼は地面に倒れ、泡を吹きながら転げ回った。イエスはその子の父親に尋ねられた。この子がこんな風になってから、どのくらいになりますか？父親に言った。父親は言った。幼い時からです。この霊は彼を滅ぼそうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。強烈なんですよね。イエス・キリストを見ただけで、おそらく弟子たちがイエス・キリストの皆を語っただけで、同じことがその目の前には起こったはずですよ。で、目の前でその悪霊に疲れている人がその引きつけが起こって倒れちゃって泡吹いてバタバタしてるみたいな、そんなんやったら引くんですよ。みたいな。何これみたいな。今までと違うみたいな。イエス・キリストはこれはいつからですかって。で、気の毒ですよね。この男の子は。小さい頃からですって。で、父親は22節の後半。ただもしお出来になるのなら、私たちを憐れんでお助けください。できるんだったら、私たちを憐れんで助けてくださいと言いました。できるんだったら。できないかもしれないけど、できるんだったらって。で、ここでその不信仰のニュアンスがあるんですよ。いや、自分にできないのは当然です。弟子たちにもできなかったかもしれません。他の誰も救えなかったかもしれないけども、イエス・キリストになら、私の息子を救うことができる力があるはずだって信じてたら、できることならという言葉は出てこないです。願わくはとか。本当にその助けてほしいときに、できるんだったら助けてくださいとか、見心だったらとかっていうふうに逃げない方がいいですよ。本当に信仰を持って、あなたがこのことを成し遂げる力があります。その権威がありますって。だから私にこれを与えてくださいとか、私をこのように導いてくださいとか、 本当にその神がもう御心として私たちに願っておられることっていうのが明らかであれば、例えば身を結ぶとか、イエス・キリストを証しするとか、人を許すとか、そういうことであれば、そのあなたの御心であればとか、そんなん言う必要ないじゃないですか。でも逃げたくなるんですよ。不信仰をなんか隠すというか、神に、なんていうのかな、責任を、何もならんかったら、神の御心じゃなかったみたいな、そんな風に言いたいんですよ。もしかすると、私の不信仰が原因かもしれないですよ。それが起こらないのは。絶対に神がそうしてくださるという信仰が働いてないから、私が願っていることっていうのは実現しなかったりするんですよ。23節と24節。するとイエスは言われた。できるものならというのか。信じる者にはどんなことでもできるのです。するとすぐにその子の父、その子の父は叫んでいった。信じます。不信仰な私をお助けください。イエス・キリストは父親の不信仰を責めたというか、明らかにしました。できるんだったらって言うんですかって。できるに決まってんじゃないかって。信じる者にはどんなことでもできるんだよって。これはまたすごい約束ですよ。私には何でもできるんだじゃないんですよ。信じる者にはどんなことでもできるって。フィリピの4章13節。フィリピの4章13節。フィリピの4章の13節。私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。パウロはこの前後の文脈を話すと、そのあらゆる境遇に対処する秘訣を心得てるって。貧しい時でも乏しい時でも、空腹な時でも満腹の時でも、強い時でも弱い時でも、いつでも私は満足することができるって。その上で言ってるんですよ。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるんだって。この信仰が必要なんですよ、私たちに。父親に欠けてたのは、この信仰ですよ。できるのならじゃなくて、イエス・キリストだったら絶対にできるという信仰が必要だったんですよ。弟子たちも同じです。イエスの御名に、キリストであるイエスの御名に、彼らはイエスがキリストであるということをもう知ってますよね。あなたは生ける神の子キリストですって。ペテロを通して神は弟子たちにイエスがキリストであるということを前回明らかにされてますから。だからこのキリストイエスの御名によって悪霊を必ず追い出すことができるという信仰が必要だったんですよ。そのイエスの言葉を聞いて父親はすぐに叫びました。信じますって。この父親は素直ですね。自分の不信仰を認めたんですよ。そして不信仰な私をお助けくださいって。で、こんな不信仰な私をもイエスは憐れんでくださるという信仰が働いたんですよ。立派な信仰ですよ。不信仰な私をお助けくださいという。でもこれ、不信仰な私をもイエスは助けてくださるという信仰があるからこう言ってるんですよ。信仰がないのに、あ、私なんか全然信じることができません。不信仰な私をって言って、その、助けてくださいって、なんかどうなるかわかりませんけどって、私全然信仰ないですって、あなたが私のことを、私の信仰を励ましてくださるとか、私の信仰を増し加えてくださるとか、全然信じられないんですって言ってたら、何も起こんないですよ。私の信仰はぐちゃぐちゃで貧弱だけど、でも神に願ったら神は私の信仰を本当に増し加えてくださるっていう信仰を働かせて、この不信仰な、もう私このぐだぐだな信仰しか今ない私のことを憐れんで助けてくださいっていうのとでは全然違いますからね。同じ助けてくださいでも、神が、またイエス・キリストが必ずそうしてくださると言って、その信仰を働かした上での助けてくださいと。ただ、できることなら助けてくださいとでは、全く違いますね。信仰が働いた上で、 神が答えてくださるということは必ずあります。でももう一方で恵みというその範疇の中で、これはもう恵みだから百発百中そうなるとは分かりませんけど、私たちには信仰が全然ないのに、なんか求めたら与えられちゃったみたいな、そういうことだって起こり得ます。両方あるから、必ずその信仰が働かないとうまく、なんか神が聞いてくださらないみたいな、そういうその一方的な一方通行じゃないですけども、でもあるものに関しては信仰を働かないと、働かせないと神から与えられないというものは存在するということですよ。その恵みのサイドばっかり受けてって結局満足するというか、その次のステップに踏めない。神がもう少しその信仰を働かせて、その求めたら与えられるじゃなくて、今度は探して見つけ出すもの、もしくは叩いて開いていただくもの、そういうものに関してはその信仰が必要なんですよ。全部恵みだから恵みだからって言っても、それはうまくいかないんですよ、すべてはね。父親は素直に自分の不信仰を認めて、しかも信仰を働かせて、私の不信仰なんだけども私を助けてくださると、だから不信仰の私をお助けくださいと。25節から27節、イエスは群衆が駆けつけるのをご覧になると、汚れた霊を叱って言われた。おしとつんぼの霊、私がお前に命じる。この子から出て行きなさい。二度とは入ってはいけない。するとその霊は叫び声を上げ、その子を激しく引きつけさせ、出て行った。するとその子が死人のようになったので、多くの人々は、この子は死んでしまった、と言った。しかしイエスは彼の手を取って起こされた。するとその子は立ち上がった。いつもの通りのイエス・キリストですよ。別に特別なことしてないんですよ。ご自分の皆によって、ご自分がその悪霊に対して命じてるんですよ。弟子たちは追い出せませんでしたけども、イエス・キリストは追い出しました。私が悪霊どもを追い出しているのを見たら、その時に神の国がもう来ているのです。イエス・キリストはその初臨、最初に来られたイエス・キリストだけども、確かにその王の王としてのその権威を持っておられるんですよ。だけど、一回目は王としてではなくて、しもべとして。王としての権威も力も持っておられるんだけど、あえて、私たちの罪を負って、私たちの身代わりとなって、苦しみを受けて、罰を受けて、十字架で、にかかって死んでくださったんですよ。あえて。28節と29節。イエスが家に入られると、弟子たちがそっとイエスに尋ねた。ちょっと、なんか、がっかりしたんでしょうね。どうしてでしょう？私たちには追い出せなかったのですが、するとイエスは言われた。この種のものは祈りによらなければ、もしくは祈りと断食によらなければ、何によっても追い出せるものではありません。祈りと断食、祈り、もしくは断食っていうのは何のためにあるか。神を切に求めるから祈るし、切に求めるから本当にその祈りに集中したいので、ご飯何食べようとか、エコープ行かなきゃとか、そういうこと考えなくて済むように、メニュー何作ろうかとか、そんなの考えなくて済むように、その時間も、その労力も、その意識も、その自分の心も、全部その神に向けて祈ろうって、神を求めようとするから、断食というのがあるんですよ。じゃあ祈って断食してたら、その、いろいろとできるようになるかというと、そういう話じゃないです。祈りも断食も素晴らしいものですけども、この形だけをやったからといって、なんかプラスになるもんではないです。でも本当にその、切に神を求めながら、その祈って、そして断食をしていると、神を心底、心の底から信頼するようになってくるんですよ。信仰が増し加えられていくんですよ。神との関係が立て上がっていくんですよ。そうすると信仰が働くんですよ。御言葉で語られていることが、その本当にそうだったって。御言葉で学んできたことが、本当にその、正しかったって。神は恵み深いし、慈しみ深いって。で神には、その何でも成し遂げる力があるって。で、そうやってその神を信頼するプロセスの中に、祈りや断食があるんですよ。だから、信仰が働かなかったら、この種のものというのは、出ていかないって。ただ、キリストの皆によって出て行きなさいっていうふうに言うだけで、出ていく悪霊もあるかもしれないけど、でも本当にその信仰を働かせて、対決するとか戦うってことをしないと、 言うことを聞かないものもあるということですね。神が私たちに用意してくださっている恵みと、これも全て恵みですけど、恵みとして用意してくださっている祝福の一つ一つも、ただ求めたら信仰とか関係なしに与えられるようなものもあれば、さっきも言ったように、その探し回るような、その時間をかけて、その祈り続ける、求め続けるということが必要かもしれませんし、その扉、戸を叩きながら開けてくださいってお願いしますって、それこそ断食するような、その祈りで祈らないと、その恵みを受け取ることができない祝福もあるはずですね。30節から37節までは、十字架と復活の話です。30節から32節。さて、一行はそこを去ってガリラヤを通っていった。イエスは人に知られたくないと思われた。それはイエスが弟子たちを教えて、人の子は人々の手に引き渡され、彼らはこれを殺す。しかし殺されて3日の後に人の子は蘇ると話しておられたからである。しかし弟子たちはこの御言葉が理解できなかった。またイエスに尋ねるのを恐れていた。イエスはそのガリラヤを通って行ってるんだけども、そのどこに行くかって言ってエルサレムに向かってるんですよ。十字架に向かって。でも誰にも知られたくなかったんですよ。でイエスが通ってきたってなるとみんなわーって集まってくるから、そのエルサレムに進む足取りが、スペースが遅くなっちゃうんですよ。で、それがなんで悪いかっていうと、イエス・キリストは過越の祭りに合わせてエルサレムに行かないといけないんですよ。で、みちみちイエス・キリストは弟子たちにご自分の死と復活をはっきりと教えておられました。弟子たちはそれを理解できませんでした。王の王なのに、なんで死ぬんだって。なんだ復活って。死んで蘇るって意味わかんないって。でも、なんか死ぬとか言うと怖かったので、その質問しなかったんですよ。33節と34節。カペナウムに着いた。イエスは家に入った後、弟子たちに質問された。道で何を論じ合ってたのですか？彼らは黙っていた。道々誰が一番偉いかと論じ合っていたからである。弟子たちは怖くて聞けなかったので、結局自分たちが知っていること、自分たちが思っていることに、その、とどまるしかないんですよ。だから、イエスが王座に就かれるときに、誰が右について、誰が左につくかっていうもう話しかできないんですよ、彼らは。誰が一番偉いのかと。でもイエスがその何を話してたんだっていうふうに聞いたときに彼らは答えられなかったんですよ。恥ずかしかったんでしょうね。これはいい兆候です。言い訳とか言ってないんですよ。ペテロがとか、うるせえヨハネみたいな、そんな、そういう感じじゃなくて、誰も答えなかったんですよ。恥ずかしかったんですよ。何度も注意されてることだから。35節から37節。イエスはお座りになり、十二弟子を呼んで言われた。誰でも人の先に立ちたいと思うなら、皆のしんがりとなり、皆に仕えるものとなりなさい。それからイエスは一人の子供を連れてきて、彼らの真ん中に立たせ、腕に抱き寄せて彼らに言われた。誰でもこのような幼子たちの一人を私の名の上に受け入れるならば、私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れるならば、私を受け入れるのではなく、私を使わされた方を受け入れるのです。イエス・キリストはもちろん彼らが誰が一番偉いんだって、誰がその一番なのか、誰が人の先に立つんだっていうことを話しているのを知っていました。なので、もう一度ここで弟子たちに教えています。人の先に立ちたいんかって、なるほどって。そしたら皆のしんがりになって、しんがりっていうのは一番後ろですよね。皆に仕えるものとなりなさい。世の中や世間一般の人の先に立つものの、イメージとはだいぶ違いますね。俺についてこいみたいな。最近ずっとニュースになってるなんとかモータースみたいな。そうやってなんか人を支配するんですよね。自分ではなくて人を優先させるんですね、このリーダーは。人の利益のために。どれだけの人が自分に仕えるかではなくて、どれだけの人に自分が仕えるかなんですね。イエス・キリストが言っておられるリーダーというのは。誰が一番偉いんだって。それはもう簡単ですよ。イエス・キリストですよ。だからイエス・キリストがなさっていることをここで語っているわけですよ。偉くなりたいんだったら。だから神、イエス・キリストが治めるその 神の国でのこのヒエラルキーというかこの、階級というのはもちろんあるんですけども、一番上におられるイエス・キリストをはじめ2番目3番目、それは誰か知りませんけども、それは父なる神が決めておられると書いてありますけども、その人たちもイエス・キリストと同じようにその人のみんなの身代わりになってみんなに使えるものになってるはずですよ。だから神の国、イエス・キリストが治めるところというのは誰も威張らない、顎で人を使わない、むしろ気がついたら自分が使えるんですよ。自分よりも位が低かろうとなんだろうと関係なく、幼子たちの一人をイエスの名の上に受け入れる。これはさっきの話ですね。あ、いいのか。当時子供というのは一人の人間というよりも親の所有物っていう考え方が強かったみたいです。だから生まれてすぐとか言い名付けができるわけじゃないですか。うちの家とあんたの家と親戚になりましょうみたいな、そんな話だから。自分たちの道具みたいなもんですよ。所有物ですよ。いや、この子たち の意思を尊重しましょうなんか、そういうふうに考える人なんかいないんですよ。その当時ね。だから、その、社会の中である意味、その、取るに足らないものですよ。自分のなんかキャリアみたいなのには、特に役に立たないもの。でも、イエス・キリストの家に子供たち、もしくはその子供たちのような者たち、弱さを覚える人たちとか、使えないといけない人たち、まだ訳が分かってないような人たちをイエス・キリストの家に受け入れるんであれば、イエス・キリストも私たちを受け入れてくださるし、そしてイエス・キリストを使わされた父なる神も私たちを受け入れてくださると。だからイエス・キリストが私たちを受け入れてくださったように、私たちも互いに受け入れ合う、つまり愛し合うということがとてもとてもとてもとてもとてもとても必要なんですよ。この教会というのはキリストの体であり、イエス・キリストを信じる人たちの集まりです。そのフェローシップ、その交わりです。人間関係です。だから、この私たちの関係が神の国を表すものでなければ悲しいですね。つまり、イエス・キリストが王として、イエス・キリストがこの私たちの関係を治めておられるということでなければ悲しいですね。イエス・キリストが王であれば、私たちはその王の民であり、民は王に習うはずです。イエス・キリストが皆の身代わりになり、皆に仕えてくださったように、私たちもまたお互い仕え合ったり、愛し合ったりしていく者たちであるはずです。38節。ヨハネがイエスに言った。先生の名を唱えて悪霊を追い出している者を見ましたが、私たちの仲間ではないので、やめさせました。さすがヨハネ。この人誰かわかんないですね。キリストの名で何よって悪霊を追い出してた人ってのは誰かわかんないです。もしかしたらバプテスマのヨハネの弟子かもしれないです。もしかしたらイエス・キリストがその十二弟子以外に70人をその、集めて、そしてまちまちに使わしましたよね。その中の一人かもしれないです。でもイエスや弟子たちと一緒にはいないけども、イエス・キリストのみんなによって悪霊を追い出していたんですよ。ということはどういうことかっていうと、その人にはイエス・キリストを信じる信仰があったってことです。弟子たちにはなかったのに。使徒の19章13節から16節、使徒の19章13節から16節。ところが諸国を巡回しているユダヤ人の魔除けの祈祷師の中のある者たちも、試しに悪霊に疲れている者に向かって主イエスの皆を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみた。そういうことをしたのはユダヤの祭司長 スケワという人の7人の息子たちであった。すると悪霊が答えて、自分はイエスを知っているし、パウロもよく知っている。けれどお前たちは何者だと言った。そして悪霊に疲れている人は彼らに飛びかかり、二人の者を押さえつけて皆を打ち負かしたので、彼らは裸にされ傷を負ってその家を逃げ出した。信仰がなければ悪霊は出ていかないんですよ。だけどこの人には信仰があったんですよ。 で、その人に対して、ヨハネが、お前、俺らの仲間じゃねえんだから、そんな、私の主の先生の名前使ってんじゃねえよっていうふうに、やめろって言ったんですね。で、それに対して、イエス・キリストは39節、40節。しかし、イエスは言われた。やめさせることはありません。私の名を唱えて、力ある技を行いながら、すぐ後で私を悪く言えるものはないのです。私たちに反対しないものは私たちの味方です。聖書が伝えているイエス・キリストに反対していなければ、それで OK とするんですよ、私たちも。いろんなクリスチャンがいます。いろんな教会があります。で、それぞれ自分の教会が好きだったり、自分の教会のその文化が好きだったりして、なんかこれでイガイガするのは本当に、ヨハネっぽい。いいじゃないですか。それぞれにその教会の色というのがあっていいんですよ。神はそれを許可なさってるから、本来一つしかなかったけども、そのいろんな宗派みたいなのができてるんですよ。しょうがないっちゃしょうがないです。イエス・キリストは神の御子であり、イエス・キリストは神である。神であるにもかかわらず、人として世に使わされて、そのイエス・キリストが人のすべての罪を負い、身代わりとなって十字架にかかって死なれたと。そして三日の後に神の力によって蘇られたって。これを信じてたらいいじゃないですか。で、そうやって私たちも受け入れ合うんですよ。神の国というのは、イエス・キリストにあって受け入れ合うところですよ。イエス・キリストになかったら受け入れられないですよ。イエス・キリストは神じゃないとかって言ってる人たちが中にはいますから、そういう人たちとは受け入れ合うことはできないですね。エホバの証人とか。そういう人たちを受け入れることはできないです。だって全然違うもんだって。イエス・キリストにあって私たちは受け入れ合うことはできます。だから、カトリックとか、プロテスタントとか、そういう、その、ありますけども。でも、ブラザー・ロジェとか、マザー・テレサとか、それでそのカトリックの中でも、その、イエス・キリストに従った素晴らしい人たちがいるわけじゃないですか。信仰の先輩たちがいるわけですよ。彼らを通して、その力ある神の技が行われたっていう、それをたくさん見ることができますよ。それはそれでいいじゃないですか。今ちょっとあまり時間ないので、後で開いてくださいね。ピリピの一章、15節から18節。ピリピの一章、15節から18節。イエス・キリストを述べ伝える者たちの中にいろんなのがいるって。党派心から言う人もいるし、いろんな、その、モチベーションの人がいるって。だけども、イエス・キリストが伝えられてるんだったら、それはそれでいいじゃないかっていうふうに、パウロが言ってるところです。41節。あなた方が、キリストの弟子だからというので、あなた方に水一杯でも飲ませてくれる人は決して報いを失うことはありません。これは確かなことです。主イエスにある兄弟姉妹をイエス・キリストの家に受け入れ合うんですよ。そしたら、水一杯を与えるという当たり前のようなその行為でも、神はそれを覚えていて必ず報いを与えてくださるって。で、それぐらい私たちがその、お互いを受け入れ合う。イエス・キリストの家に受け入れ合う、そして愛し合うということを神は喜んでくださるわけですよ。42節から50節最後までは、そのゲヘナ、まあ地獄というかね、に投げ込まれるのは何の価値もないという話です。42節。これはイエス・キリストが治める神の国と正反対になるところですね。また私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは、むしろ大きい石臼を首に結いつけられて海に投げ込まれた方がマシです。つまずきを与えるようなものは、そうする前に死んだ方がいいっていうぐらいの強い言い方です。次もそうですね。43節から47節。もしあなたの手があなたのつまずきとなるなら、それを切り捨てなさい。フグの実で命に入る方が、両手揃ってゲヘナにの消えぬ火の中に落ち込むよりはあなたにとって良いことです。もしあなたの足があなたのつまずきとなるなら、それを切り捨てなさい。片足で命に入る方が、両足揃ってゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。 もしあなたの目があなたのつまずきを引き起こすのなら、それをえぐり出しなさい。片目で神の国に入る方が、両目揃ってゲヘナに投げ入れられるよりは、あなたにとって良いことです。別に、腕切り落としなさいとか、目えぐり出しなさいと言ってるわけじゃないです。その、天国に入るためにね。もちろんそういう話じゃないです。別にその、手を失ったとしても、右手を失っても左手で悪いことをすることはできるし、右目をえぐり出しても左目で、その、悪いことを考えることができます。だから、その、切り捨てなさいって言ってるわけじゃないです。ここで何を言ってるかっていうと、何を失ったとしても、何を犠牲にしたとしても、そのゲヘナに、その地獄に行くというのは、つまり神の国に入り損ねるのは、何の価値もないということです。あまりにも恐ろしいって。この世界で何を犠牲にしたとしても、ゲヘナから逃れられるのであれば、そうすべきだって。イエス・キリストは強く語っています。48節。そこでは、ゲヘナでは、彼らを食う宇治は尽きることがなく、火は消えることがありません。彼らを食う宇治は、別の訳だと、彼らの宇治はってなってます。だから、ある人たちは、この一人一人に決まった量の宇治がいるって。尽きないんですよ、だから。あっち行けとかできないんですよ。自分にたかってくるんですよ、ウジが。で、自分を食ってくるんですよ。で、死なない体だから、どうやっても死なないんですよ。で、ずっと火が燃えてるんですよ。で、その火は苦しいんですよ。だから火でも苦しいし、ウジもウジに食われて、それでも苦しいんですよ。でも死ねないんですよ。それが永遠という世界の中で起こるんですよ。絵は描けないけども、ちょっと少し想像しただけでもう、キモいったらありゃしないじゃないですか。そんな永遠の時間、もうどうしていいかわかんないですよ。死にたいと思っても死ねないんですもん。そんなところに行くわけだから、神の国に入れないのであれば。であれば、何を犠牲にしたとしても、神の国に入った方がいいよっていうふうにイエス・キリストは言ってるわけです。49節と50節。すべては火によって塩気をつけられるのです。塩は効き目のあるものです。しかし、もし塩に塩気がなくなったら何によって塩気を取り戻せましょう。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ちなさい。そして互いに和合して暮らしなさい。すべては火によって塩気をつけられると。火というのは、まあいろいろと考えられますけども、この地上の歩み次第で、ゲヘナに投げ込まれるぞというその事実かもしれませんし、もしくは自分の肉とか自己中心的な欲求と戦う苦悩とかフラストレーション、もしくは観難、迫害かもしれませんし、またその中を通過させて助けてくださる、その炎である精霊のことを指すかもしれません。人のしんがりに立ち、皆に仕えるものになる、人に仕えるものになるというのは、私のこの肉にとってはもう苦しいです。苦痛です。フラストレーションです。自分中心でやりたいから。私たちの肉は。だけど、神の国で、イエス・キリストが治める国で、また王であるイエス・キリストと同じように私たちが生きるためには、人のしんがりに立って、そして使えるものになっていく必要があるんですよ。そうじゃなかったら、ゲナになるわけですよ。でもその自分、肉を抱えている私はじゃあどうしたらいいのかっていうと、この火によって、その塩気を保つんですよ。ある意味、その健全な切迫感は必要です。本当に神の国を相続させていただきたいという切迫感は必要です。永遠のその時間を蛆に食われながら、火に焼かれながら過ごしたくないですという切迫感。で、この地上の中でその自分に死んでいく、自分の欲求に死ぬ、イエス・キリストが願っておられる事柄、神を愛し互いに愛し合うということを追求する。で、これは苦痛だったりします。だけど、それをすべてその助けてくださるその聖霊が私たちに与えられています。だからその聖霊に助けをいただきながら、 人のしんがりに立って人に仕えていくということをその追求している限り、私たちから塩気が失われることはないんですよ。そうするとその結果的に私たちは互いを受け入れ合うし、互いに和合し合うし、互いに愛し合うものとなっていくんですよ。神の国というのは私たちの心のただ中にあってもう始まってるんですよ。だから教会というのはその神の国を味わう、その前味わいすることのできる場所です。だからここで互いに受け入れ合い、互いに愛し合っていきたいです。イエス・キリストのゆえにですよ。同じ小さい教会のそのメンバーだからとか、そんなその狭い話をしてるんじゃなくて、本当にイエス・キリストのゆえに、イエス・キリストが愛してくださった、イエス・キリストによって憐れまれた、イエス・キリストによって許していただいた、同じようにイエス・キリストのその愛に触れて、その恵みに触れて感謝している者同士、受け入れ合って愛し合って生きていくんですよ。私たちそうやって悔やしていきなさいって、イエス・キリストを治める神の国を私たちのこの関係の中に見つけることができますように。そしてこれから先、イエス・キリストがその神の国を実現してくださるときに、私たちもそこに漏れなくいて、あ、いましたねって、主に感謝しますって、お互い、その安否確認じゃないですけど、一緒にこの神の国を相続できたということを将来、永遠の世界で喜び合うことができますように祈ります。天のお父さん、どうぞ私たち一人一人をお助けください。肉を抱えるもので、罪が自分の心の深いところに住んでいるものです。であるにもかかわらず、あなたがイエス・キリストにあって、私たちをもうすでにあがなってくださって、私の罪を許して、その罪をもう二度と思い起こさないと。私には何のその罰を下すもの、その要因はないということを、イエス・キリストと同じその義なるものと認めてくださっていることを、本当にありがとうございます。どうかこのことをはっきりと信じていくことができますように。信仰も増し加えてください。どうぞ、その、あなたに祈るときに、もっともっとその切実にあなたに対して祈っていけますように。信仰を働かせて祈って、あなたがさらに与えようとしておられるその恵みによる祝福を受け取っていけますように。信仰が働かなくてももらえますみたいな、そういうその恵みだからみたいな、そういうのでその表面的なところでぺちゃぺちゃ泳ぐんじゃなくて、本当にそのあなたの恵みの大海原を本当にイエス・キリストと共に、またお互いのこの関係の中で、あなたの恵みを、あなたから与えられる祝福を豊かに味わいながら、喜び合いながら、歩むことができるように、私たち一人一人をお助けください。お願いします。そしてどうぞ、この地上での、救いを達成し、永遠の世界、本当にイエス・キリストが治めてくださる、その神の国を相続することができるように、漏れなく私たち一人一人をそこに導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。